南無妙法蓮華経と唱いますお習志がございまして、あれを法華宗とも日蓮宗とも申しますが、大変に威勢のいいお習志でございまして、あの南無妙法蓮華経というのをお題目と称しておりまして、一遍唱えるってえといかなる大難といえども逃れることができるというありがたい習志でございますから、中にあの一大勃起ってんで、他に習志をちゃんと持っている人でも俺一代は日蓮宗にしてくんねえなんというのがおりまして、大変に威勢のいい習志でございます。10月にお会式といいましてな、うちわ太鼓を叩きながら満堂を振り立って、まず最初に池上の本門寺へ繰り込みます。それから堀の内へ参りまして、から今度はドブダナ行きましてな、それからってんで方々ぐるぐるぐるぐるぐる回りまして、雑司ヶ谷の吉母神様なん、あらゆる法華のお寺を回って、それで、解散なんでございますが、3日も4日も泊まりがけでね、あどうも随分新人の熱い人だななんてんで感心をしているってえと、おこもりをしているのを抜け出して、池上には品川というまたごく間近に下がり場所がございますし、堀之内は新宿なんてんでね、ドブダナってえな浅草なんですが、このおこもりの時には吉原は目と鼻の先でちょいと行って遊んでこようなんてやつが、何しにぐるぐる回ってるんですかね、わからないようなまた威勢のいい、大変にいい、あれあの犬の糞踏み放題というくらいなもんで、向こう水にうちわ太鼓てんててどどてどどどどどてんててどどてどどどどど、一貫三百かどうでもいい、ゆんべの三貫会社があれってんで歩いてます。歩いているうちに一貫三百儲けちまおってんで、大変などうも収支があるもんでございますが、遺言によりまして、江戸は芝の老月町に貸本屋の版元をしております大川屋新助がお父っつぁんの遺骨を携えて身延へ参詣をした、その帰り道道を取り違えて迷っているうちに雪が降ってまいりました。この山間地方へ参りますってえと、あの吹雪というのがまことに難渋をします。ピューッと吹いてくる風で粉雪が飛んできて、これが傘で避けきれないで顔へへばりつきます。今にも呼吸が絶えてしまいそう、慌ててカタカタの手で持ってふっと払うとようやく息ができる。雪風のために傘飛ばしちゃ大変ですから、片っぽの手は傘の縁を押さえたまんまで歩いていく。ピューッピューッ、これを繰り返して、ああ情けねえことになっちゃったな、俺はもうこれは凍え死にをするかね、何だか知らねえけれども、あんまり寒いので気が遠くなりそうだ。妙法蓮華経な、妙法蓮華経、妙法蓮華経。親父のね遺骨を持ってきてお山に納めて、俺は心がけがよくねえんだな、こんなとこで死ぬな嫌だなってひょいと見ると、野中の一軒家と見えて、明かりが外へスーッと差しているの、ああありがたい、ここにうちがあったんだ、ごめんくださいまし、こんばんは、ごめんくださいまし、はいどなた、はい 私は江戸の者でございますが、身延お参りに行きました帰りがけでございます。この雪で難渋しておりますが、この辺に宿屋さんがございましたらば、お教えを願いたいんでございますが。ああ、身延からの戻り道なら、大変に踏み迷ったわけですね。こんなところへ来て、これから先の方に、宿屋さんなんざありっこないから、お困りでしょうね。どう雪のために悩んでおりまして、お気の毒様ですね。こんなあばら屋でよかったら、こっちへお入りなさいましよ。雪はしのげますから。
さようでございますか。
ありがとうございます。助かります。土間の隅でもよろしゅうございますから。それでは一晩ご厄介になりたいもんで。ああよござんすとも。そこを分けなさいまし。締まりはしてありませんから、戸は開きますよ。
さようですか。こんばんは。
どうも驚いた。こんばんは。私は江戸芝老月町に貸本屋をしておりまする新助と申しますもんで。ああそうですか。まあご丁寧様に。どうぞそのまんまでね、このいろり端まで踏んごんでくださいな。雪ですから足は汚れていないでしょ。そのまんまこっち踏んごんで。
さようでございますか。
じゃあお言葉に甘いまして、それでは上へ上がらせていただきまして。あああったかい、あったかい。ああ助かった、ああ助かった。あなたのお手近に粗駄が積んであるでしょ。それをね放り込んで、でもっと火を盛んにしてお渡んなさいよ。そいでないってえといけませんよ。
へえ、ありがとうございます。この粗駄使ってもよろしゅうございますか。
もうこれだけでも結構なんでございますが。あなた慣れないからですよ。粗駄はね、上から放り込んだらば下の方へ穴を開けて、一つプーッと息を吹っ込むってえと燃え上がりますよ。
さようでございますか。
燃え上がった、燃え上がった。火の手が盛んになりましたんで、あったかい、あったかい。こちらがなかったら私は今頃どうなってるか分かりませんで、本当にこちら様命の恩人でございます。燃え上がる粗駄の火で相手をじーっと見ると、いい女、豊島です。なかなかのね、眉を落として歯を染めて、頭は洗い髪を邪険に告げのくし、ぐるぐるっと巻いた、俗にいぼじり巻きという頭にして、愛美人の襟付きの着物に白博多の伊達巻きをぐるぐるっと巻いたまんまで、素足でちょっと片っぽだけ立て膝をしながら、ラオの長いキセルでタバコを吸っている。その上から羽織っているのが東海道という、東海道という織物はございませんやね。いずれは柔らかもんなんだが、そこが切れてきたんで上から継ぎを当てた。東海道53継ぎってね。この綿入れの年猫を羽織っている女、実に錦絵から抜けてたようないい器量だ。どうしたわけか喉から顎にかけて突 かいたような傷がある。女がいいだけにこの傷がまたものすごい、本当にありがとうさまでございました。地獄で仏というのはこれでございますよ。失礼でございますが、おかみさんもお見受け申すところ江戸のお方、私も江戸なんですよ。江戸どちらでございます？観音様の裏手にいました。観音様の裏手、もし間違ったらお詫びをしますが、あなたは半蔵松葉の月の塔いらんじゃございませんか？
はあ、
私は月の塔ですが、お前さんは？
ええ、
さっき申し上げた通り大川屋の新助と申します。貸本の版元をしておりますもんで、あなた様の方じゃ引く手あまたですから大覚えはないでございましょうが、私はね、二の鳥の晩にお客ってほどのもんじゃございませんが、私は厄介になったことがあるんでございますよ。そのうちに裏を返しに行かなくちゃすまないと思いながら、親父がやかましいもんでございますから、ついつい出そびれてしまいまして、そのうちにおいらん心中をなすったなんてことを聞きましたが、目の当たり、丈夫でいらっしゃるあなたが心中なんぞするはずありませんやね。人の噂なんてのは分からねえもんで、いや、やりましたよ、やったんですよ。ご覧なさいまし、その時のこれが傷ですよ。
ふう、
相手の人と一緒にやり損ないですからため息下げられて、私は女太夫かなんかにならなくちゃならないって、まあ切羽詰まって二人で相談をして、ようよう江戸を切り抜けてこんな甲州の山ん中へ来ていますが、あなた江戸へお帰りになってから私に会ったなんてことはどうぞおっしゃらないように。
どういたしまして、命の恩人でございますよ。
口が縦に裂けたってんなことはしゃべる気遣いはございません。どうぞご安心をなさいまして。で、そのお方とご一緒ですか？
へ
え、お二人でね、こんな山ん中で、そりゃまあ苦労忘れましょう。
何をしてらっしゃる？
本町の薬屋の若旦那でいましたから何もできやしませんよ。熊野公薬でもこしらえて里へ卸しに行くぐらいが商売で、あとは漁師半分。
ああそうですか。どうりでこのところに鉄砲が飾ってあると思ったんでございますが、これはご商売でございましたか。
へえ、よございますね。その古傷を隠そうため、亭主は熊野公薬売りなんて芝居の二番目ものを見るようでと言いながら、懐から紺ちりめんの胴巻25両包み切り餅というやつをぶっつけ合わして中から小粒を出して、目分量で三両ばかり返し包んで、これおいらん宿船だと思うとお腹が立ちましょうが、手土産代わりでございまして、どうぞ旦那様にお口に合うようなものでも差し上げていただきたいもんで、そんなことなすっちゃまあ困るじゃありませんかね。え、それはそうと、この寒さに着かぶるものもろくにありませんから、卵酒こしらえましょうか。召し上がるでしょう。こいらの地酒はね、妙な香りがしまして、飲めたもんじゃありませんが、卵酒だと香りを消しますからと、豆豆しく缶鍋へ酒をつぎ込んで、卵を二つばかり落としてかきまして、さ、できましたよ、お上がんなさい。
さようでございますか。ありがとうございます。
おいらんのね、お酌で卵酒が頂戴できるなんて、こんなまあ運のいいことはございません。いただきます。
少し熱ございますからゆっくり飲ましていただきますが、もうあなたちょいと置いとくうちにすぐに冷えますよ。グッとおやんなさい。もうそうはもったいなくてグッとはやりませんね。いや私はねこんな大きな湯飲みじゃとてもダメでございます。チョコに 2,3 杯で真っ赤になっちゃって金時が火事見舞いに行ったよだなんてよく友達にからかわれますんで、何ですかぐーっとお腹の中へ入ると体がぐったりしてしまいまして、旦様のお帰りにならないうちに先休んじゃ失礼でございますが横にさせていただきたいもんで、奥に布団がありますからね、それで柏餅、風邪をひかないように来たまんまで寝てください。いえ明日顔を合わした時にご挨拶を願えば結構、ただしお願いがありますがね、なんぼなんだって男ってものはやきもち焼きですから、吉原に勤め奉公していた自分のことを言われますってえと、あとうるそうございますからどうぞ内緒で。んなことはあなた言う気遣いはございませんよ。それじゃお休みくださいまし、とカタカタの手に道中座し、カタカタに振り分けの荷物を持って旅人は奥の人まで横になって、亭主に飲ませる酒は旅人に振る舞ってしまった。帰ってきて酒がなくては心細いだろうと、今は本名の奥間に帰って、この傷があだ名で月の輪の奥間、お酒を買いに行った後に入れ替わって帰ってきたのが亭主の伝三郎、八千草で編んだ山岡頭巾、松坂木綿のどんつく野の子に熊の皮の胴服、目倉島の軽さんを履いて金勘じき、山形の一本腰ぶち込んで降り積む雪をザクザクザクザクザクザクザクザクザク降ってきやったな。これで半年は雪の中かい。山形の暮らしも楽じゃねえや。おう奥間帰ってきたよ。奥間、なんだいねえのかい、どうしたんだい。また隣でも行って喋ってるんじゃねえか、ご苦労なこった。ああ寒かった寒かった。おや、なんだいこれ、回しがっぱに三度傘、泊まり客でもあるのかな、どこ行きゃ。これだ、卵酒を食らってやな。あきれけったもんだね。停車雪ん中もね、商いをしてよってのに、うちじゃかかんが卵酒手に取るんな、やはり野におけれんげそうた。誰が言ったかんねえこと言ったもんだ。そんなこと言ってたってしょうがねえから、寒いから俺、だべたまらねえな、この卵酒の燗冷ましってやつがたまったもんじゃねえが、いやにそこにおどんでやがる。あお帰りかい、ちょっとすまないがお前さん開けておくれよ。ねえ燗時期が切れちまって雪の中へふんもんじゃったんだよ。両手に下げ物をしてるからさ、すまないけれども戸が開かないから開けておくれよ。何を言ってやんで、戸が開かねえも聞いてあげるらどこ行ってやったんだよ。亭主を使わなきゃ損だと思ってやんな。んな邪険なこと言ってないでさ、寒いから早く開けておくれよ。鼻毛を出しゃ亭主はいくらでも使えると思ったよな。今開けるよ、今開けてやるよ。少し待ってくれ、俺は体の調子が変になった、待ちなよ、今開けるから。開いて開いて開いて、 奥間、ちょっとおめえ入ってきてくれ。これは普段とちょっと違う。どうしたんだね、どうしたんだね。悪い酒でも飲んで、酒で何度飲みゃいね。うちにあるの知ってるから、ほぼ断って聞いてきて。今この卵酒を俺、これ飲んだのお前さんが。まあ情けないことしてくれたね。江戸の人がね、雪のために道に迷って今夜泊めてくれってんで泊めてやったんだよ。そうしたらその人がね、三両ばかり進んでよこした手元を見るとまだ200両は硬いから、あれはこっちに巻き上げたらばお前の行きたがってる髪型にも行けると思って、女の浅はかだね、お前がこじらえたしびれ薬を卵酒の中に入れて飲ましたんだが、お前さんの方が余計飲んでしまうっていうのは、あ、これ大変だ、奥間、なんとかして助けてくれ。という夫婦の話を聞いて旅人が、あれはしびれ、もういけません、ね、しかしこじゃ死にたくない、何とでもして助かりたいもの。ひょいと思いついたのは、小室さんでいただいてきたどっけしのご夫、紙ぐるみ口の中へ放り込む、とのところへいざってきて体ごとぶつかると、雪の上へとと一緒にふんわりと降り積んでいる雪を口の中に入れて無理に飲み込むと、どうやら体が効いてきたように、こうなるってえと欲がありますから、振り分けの荷物に道中雑誌と座敷が張り上がる。あら、風が来ると思ったらね、逃げるところだよ、逃がしちゃっちゃ大変だから、私はね鉄砲でもって撃ち殺してくるからね。鉄砲と聞いて新助が降り積む雪の中を無我夢中、ってんでこけつ丸びつ来てみると、切ったった断崖でございます。下は東海道岩伏へ切って落とす梶賀沢の急流、降り続いた挙句とて矢を射るような勢いで、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラ、後ろを振り向くと月の輪の奥間が風のためにひなわ消すまいと袖でかばいながら、おーい旅の人、通ってくる。後ろは鉄砲、前は切ったった断崖だが、鉄砲で撃たれるよりかこの淵川に身を沈めてと体はすくめる途端に雪流れでダラララララッと落ちると、あの辺は一面に隠しイカだってのがございまして、藤鶴でもってつないである。落ちる時に道中雑誌がさやばしってくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる、だんだんだんだん弾みがついて、この藤鶴にプツリッと当たったんで、旅人を乗せたまんまイカダは滑り出して、妙法蓮華経なむ妙法蓮華経、妙法蓮華経なむ妙法蓮華経、そのまんま流れていったイカダが途中出っ張ってる岩にトーンとぶつかると、藤鶴がプスリプスリッと切れて、おお、こりゃえらいことになっちゃったね、みんな流れていっちまう、材木がこれ一本になっちゃった、こりゃえらいことになっちゃった、妙法蓮華経なむ妙法蓮華経妙法蓮華経なむ妙法蓮華経と、流れが止まったので、あたりを見るとわずかな入り江だ、ああいいところへ、ああ流れ着いてくれた。こうなると怖いもの見たさというんですか、上では月の輪の奥間が鉄砲を腰だめにしたまんまでこの新助の胸元を狙っている。こちらあんなことは知らないから、
妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と顔を上げると、この有様、あっという途端に引き金を引いたので、玉は筒を離れてダーンと後ろの岩にぶつかるとカチリ、あー、この大難を逃れたのもお祖師様のご利益一本のお材木だ。